本日ですね、プログラム的には、最後、発表的には最後ですかね、の話になりますので、申し訳ございませんが、時間が巻き気味なので、適宜巻いていただけると助かります。アイアナ機能 の、 監督権限移管について、状況ご報告を、JP リンクのお二人から続けてしていただきます。よろしくお願いします。
立て続けにまた JP ニックの機会です。このアイアナ機能って皆さんあまり馴染みが普段ないテーマですし、まあ、ますますその監督権限の移管というと遠い話に思うと思うんですけど、ここ最近ないくらいにこのテーマ非常に今年に入ってから注目されてまして、海外のメディア、例えばエコノミストですとかガーディアン、ロイターというような、まあ、メジャーな一般メディアでも取り上げられてますし、日本でもですね、まあ、JP ニックが今年の4月に、まあ、メディア向けのイベントを実施したということもあってですね、ハフポストで、まあ、朝日新聞のジャーナリストが取り上げてくださったり、日経新聞で取り上げてくださったり、まあ、あと皆さんおなじみの、IT メディアで取り上げられて、あ、インターネットウォッチですね、取り上げられていたりということでですね、まあ、一般のあのメディアでも取り上げられているレベルで着目されています。まあ、これやはり皆さん見てるポイントっていうのは、ね、今までその、米国がインターネットの重要資源を監督をしていたんだけど、それが手放される、それがそのグローバルのコミュニティに果たして実際に、ね、渡されることをアメリカ認めるんだろうかってことがメディアとして着目されていたポイントかなと思います。いや、そもそも何が起こっているのかっていうのをもう一回おさらいしようと思うんですけど、今から約2年半前ですかね、2014年の3月に米国の商務省電気通信局の NTIA がですね、まあ、今まで自分たちが歴史的に持っていた、アイアナ機能に対する監督権を手放しますという発表をしました。で、手放す代わりにですね、じゃあグローバルのマルチステークホルダーコミュニティ、まあ、いろいろな立場から構成されるコミュニティの人たちで提案を提出してください、移管をどういうふうにじゃあアイアナ機能を NTIA に代わって監督するのか出してくれたらですね、まあ、その提案が良ければ承認します。そうすると今まで NTIA が監督していたアイアナ機能を、まあ、グローバルのコミュニティで提案に基づいて監督してもいい、まあ、いいかどうか判断しますよという発表をしました。で、まあ、これ募集要項の提案に、まあ、いくつかその基準があって、まあ、そんなに難しいことを求めないというわけじゃないんですね。まあ、ご覧になっていただくと分かるとおり、例えばインターネットのオープン性の維持ですとか、まあ、DNS の、まあ、きちんと運用してくださいねとか、まあインターネットの精神に従って考えていれば、まあ、そんなに満たすことが難しいことではない。で、大きなポイントは、移管後の監督の仕組みっていうのは政府主導、政府機関による解決策にならないということが、まあ、非常に重要なポイントです。米国としては他の政府に米国以外の政府に行き渡るということは受け付けませんよということを明確にしています。それでですね、今年の3月、まあ、非常に大きな、ついに、その発表されてから2年かけてコミュニティで作った提案が、まとめられて NTIA に提出されましたということで、3月に開催された ICANN マラケシュ会議はもうこのようにもうコミュニティ大喜びで、いろんな人がいて、ここ例えば ITF のチェアのヤリヤッコさんですとか、この辺は .au レジストリーの人や .nz や ISOC の人もいたり、この人たちは番号資源、もう私も含めた番号資源の提案を取りまとめに関わっている人たちも大喜びということで、まあ、マイルストーンとなった会議でした。なんでこんな大きな喜びになって、かつ2年もかかったのかというと、この図見ていただくと複雑に見えると思うんですが、これだけいろんな人たちがすごく関わってやっと作り上げた提案なんですね。ですね、2つ NTIA に提案した提案がありまして、まず1つは INA 機能の監督権限、 NTIA の監督が亡くなった後にどうしましょうということを、まとめた提案です。これは ICG と呼ばれているグループで、ここに書かれているとすごくまた同じくですね、まあ、政府、ビジネス、テクニカルコミュニティ、いろんな人たちが代表している人たちから構成されて、この人たちが取りまとめました。もう一つは、じゃあその、NTIA の監督が亡くなった後、そのINA の機能に深い関わりがある ICANN 自身ちゃんとその信頼性が足るように組織を出ていくのかという、まあ、疑問があってですね、大丈夫ですよと、これは米国政府に対して例えば中国とかに乗っ取られませんよということを示すためにですね、ICANN の説明責任強化、まあ、つまり信頼性を強化しますよという提案も同時に提出するということが求められていました。で、この上のストリームも、 名前、ドメイン名、アイキャンコミュニティ、クリスプチームというのがその、RR 番号資源のコミュニティで、IETF 代表するプロトコルパラメータコミュニティもあり、このクリスプも5つの RR の地域からそれぞれ代表者があって、まあ、あのエピニック地域の人、この3人なんですけど、私も含めてというように、本当にいろんな人たちが関わって、それを1つにまとめ上げたというような提案なので、まあ、かなり本当にコミュニティがあの一緒に連携して頑張って、調整をしたという結晶かなと思います。まあそんなこともあって、まあこれは番号資源のコミュニティのメンバーはみんな一段落したねと喜んでいるというところですね。じゃあそもそも NTA ってどういうあの関わりをアヤナ機能に持ってきたんだろうということなんですけど、まあ、アヤナ機能皆さん、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、基本的には3つ その資源のインターネットの重要資源の台帳管理をやってるんですね。番号資源においてはですね、まあ、全世界の IP アドレス、エース番号を管理している、まあ、頂点にあるということを皆さんご存知だと思います。ドメイン名についてはですね、ルートゾーンの情報の管理や、DNSSEC の鍵の管理を行っています。プロトコルパラメーターにおいてもですね、RFC で何かその新しい技術が、まあ、認められるとですね、その技術に対する、まあ、手順に対して番号が付与されて、そこがアヤナに管理されているということで、インターネットの通信に欠かせない機能を担っています。地味なんですけど、実は欠かせない重要な機能。でそれがですね、歴史的な経緯から今 NTI はこの2つの役割を担っていて、まず1つはですね、今 ICANN がですね、その中にアイアナというデパートメントがあってアイアナ機能になっているんですけど、これ保証されているわけじゃなくて、 NTIA が2年に1度か3年に1度、選定をするんですね、公募で選定をされ、まあ、たまたま今まで ICANN が毎回こう選定されてきたわけですけど、選定してその人たちに、まあ、運用委託すると契約締結して運用した委託しているというのが一つの機能で、もう一つがですね、ルートゾーンに関する情報更新があるときに、まあ、申請者からの情報の処理というのを、まあ、アヤナデパートメントがやります。ただですね、実際にそのルートゾーンのメンテナーである、ベリサインにその、情報が反映されて、最終的にルート DNS の情報が反映される前に NTI がそう、まあ、形式上なんですけど承認する必要があると、まあ、そういう役割を担っているんですね。まあ、そんなこともあってですね、まあ、歴史的な経緯からやっているわけなんですけれど、でかつもともと米国からインターネット始まったということで、その後 ICANN 民間に委託しましょうと ICANN に、設立されたりしたんですが、それでもまだ米国がこういう特別な位置を持っていると。かつ ICANN が設立された時にはその後2年間で民間に委託すると移管しましょうという話だったのが、形を変えて現在も、まあ、このような位置づけを維持しているということでですね、結構疑問視をされているところがありました。で別に実態として皆さん何も意識しなかったので構わないと思うんですけれど、いや米国がインターネットを支配する象徴だというふうに一部の政府から見ていて、まあ、スノーデン事件もあってさらにそういった懸念が顕在化したというのが背景としてあります。じゃあこういった懸念に対応するために移管が発表されて、じゃあ今の監督権限と提案はどう変わるんでしょうというのがこの図で示したものなんですけれど、今までは、まあ、1カ国の1政府、つまり米国政府がアイナ機能というのを監督してました。提案もですね、このアイナ機能を取り巻く3つ のコミュニティ、まあ、ドメイン名に関するコミュニティ、番号資源に関わるコミュニティ、プロトコルパラメータに関わるコミュニティ、まあ、具体的には ICANN、RIR、ITF なんですけど、まあ、そういったコミュニティの人たちがそれぞれの自分たちの関わる機能について監督するというような仕組みに変わります。なので専門性を持ってかつ誰もが参加できる、コミュニティが監督するという形に変わっていきます。ちょっと図に表すとこういうふうに、まあ、複雑なんですけど、ポイントとしてはですね、それぞれの IETF はじゃあ IAB とが監督しながら IETF と ICANN が、契約締結をするということや、番号資源によっては RIR と ICANN が契約を締結するとか、それぞれのコミュニティが、まあ、必要なアレンジをやっている仕組みになるので、ちょっと一見見ると複雑なんですけど、まあ、そういう考え方で提案が作られたと思っていただければと思います。ちょっと時間があまりないので詳しくは説明しませんけれど、興味ある方は後で聞いてください。でもちょっとそれぞれ、機能ごとに、いくつか特徴をここに挙げています。で大きなポイントっていうのはですね、今後 ICANN が今担っているアイアナ機能というのは P PTI、ポストトランジションアイナで新しい会社を作ってですね、アイキャンの子会社なんですけど、そこで全部アイアナ機能をアイアナデパートメントをごそっと組織の方針を変えて運用しますということが一つの大きなポイントです。で、名前についてはですね、その中でいろんなコミュニティを設立してサービスレベルをちゃんと満たしているかということの確認を行います。 IETF と番号は、契約を締結することでその中でサービスレベルの条件を満たしているかという確認をするというようなところです。大きく言うとそのところ、細かく他にもちょっと要素あるんですけど、ポイントはその辺を押さえていただければ大丈夫かなと思います。あと並行して、ICANそのものが組織として信頼に足るのかということの提案の策定をやっていまして、でここのポイントというのはですね、今までICANの その組織 の, 鍵となる決定、例えば定款を変更するとか、予算や戦略計画を通すということについて、コミュニティが直接意思決定に関わることができなかったんですね。なのでそういった意思決定が関われるような、仕組みが提供されたというのが大きなポイントとなっています。じゃあ、このような提案がさ、策定された意義と今後のプロセスなんですけど、実はその移管が完了するまでの3つのステップがありまして、今フェーズ1、ステップ1のコミュニティの提案策定が終わって、で今次 の, そのフェーズ2とフェーズ3の間にいるというところですね。でじゃあ提出された提案をもとにですね、米国の議会でその内容を評価して、で 議会のフィードバックも踏まえてですね、最終的にその、NTIS の米国 の中の部局が最終的な判断を行います。で判断をする前にですね、提案内容だけじゃなくてきちんと実装も準備できてるよねということを確認した上でですね、次の契約更新のタイミングが今年の5月の30日までなので、それまでに全てじゃあ大丈夫だねと、NTIA が判断をすれば、そのまま移管が進められるということになります。ちょうど今年のライブミーティングが行われた時にはですね、議会の公聴会が行われて IAB のチェアのアンドリュー・サイバーさんが、証言をしたりですとか、いろいろそんなことがあったりしました。で今後なんですけれど、大きなポイントとしてはですね、アイナ機能に関する実装もありますし、あとはですね、ルートゾーンの管理に関する契約手続きというものも残されています。アイナ説明責任強化、あまり皆さん興味はないと思うんですけど、実は移管後もですね、長期的な検討というのが続いていまして、番号資源の人たちもですね、エースの立場から、引き続き議論を行っているというところです。実装がどれくらい、どの様子進んでいるのかというのを見ていくもので、この、ルートゾーンの管理の部分というのはですね、今後米国政府が今までその形式上だったのを承認していた手続きのステップがなくなるのでですね、じゃあそれをその手順をシステムをちょっと変えなければいけない、そのままそのアイアナが申請を承認したらベリサインのルートゾーンに反映されてルート DNS に反映されるという仕組みに、ちょっと手順がワンステップ今まで NTI があったステップがなくなるので、システムを見直さなければいけないということで、システムの確認を行ったり、NTIA とベリサインが締結していた契約をNTIA、ベリサイと ICANN の契約に結び直さなければいけないというようなものが残されています。で、アイアナ機能の部分、番号資源、これ JPOP マナーの番号資源に特化すると基本的に重要な手続きが終わっていて、 RIR と ICANN の SAA の締結も、この間のヘルシンキの会議で終わりました。なので、5つの地域の RIR の CO と ICANN の CO が締結、契約締結して、写真を撮ったりというようなちょっとしたセレモニーもあったりしました。というところをですね、その続き実装が必要なところのルートゾーンの話については先ほどお話しした通りです。ライキャン説明責任強化、これはあまり皆さん興味ないと思うんですけれど、引き続きあるものの中で ICANN ってきちんとやっぱりその組織としてやっていくために多様性を認めたりですとか、あと ICANN の法管轄、今そのアメリカ の, カリフォルニア法の州管轄、州の法管轄なんだけれど、本当にそれでいいのか、例えばブラジルなんか強硬な姿勢でじゃあもうちょっと変えた方がいいんじゃないかというような話もあったりしています。 て、バンゴー陣営のコミュニティとしては ASO というそのアイキャの中の一つの支持組織に対してですね、不適切な関与が入らないように、バンゴー陣営コミュニティとしての独立性が、まあ、保てるようにというところが大きな懸念事項として見ていますというところが、全体なんですけど、まあ、今回 の、 その、まあ意義を振り返ると、まずその番号支援のコミュニティの視点、番号支援コミュニティの視点から振り返ると、その、まあ、5つ分かれている、地域に分かれているんですけど、基本的な精神は先ほど前村からやっぱりボトムアップ、オープン、インクルーシブという精神があるということと、それから前に進める上で効率的に現実的にやっていこうという精神も非常にこうなんかこう自然に共有されていることなんだなということで、グローバルに対応しなければいけないときには強く連帯するということを確認しました。ICANの説明責任においてもですね、他のコミュニティとは一定の距離を置きながら、独立性を維持する方向に調整がされています。でインターネット全体のことを考えると、別に運用においては直接影響ないと思うんですね。アイアナ機能がじゃあ米国政府の管理下だろうが、コミュニティの管理下だろうが、ただ今実態として実際にそのこれらの資源を管理しているコミュニティが本当にその仕組みの上でもですね、管理するっていうことになるということは、実態とその体制が一致するということと、それからですね、まあ、一部の中ではですね、そのインターネットガバナンスの場でじゃあ米国だけが仕切ってるということで、関係のない議論においてもですね、議論がその蒸し返されていて、そのオープンにインターネットやっていこうとか、ボトムアップでやっていこうということまでもちょっと否定されていたことが、それに対してきちんとコミュニティベースでこういった課題に応えられたんだよということを、まあ、提案という具体的な形で示すことができたということが、今回の、まあ、移転の、まあ、提案プロセスの意義だったんじゃないのかなと個人的には振り返って思います。というところで以上です。
はい、ありがとうございました。ですね、本件オープンポリシー の、 フォーラムとしても大事な話だと思いますので、今後も情報共有の方は、続けさせていただきます。ちょっと時間ございませんので、ご質問の方ありましたら、この後かけた後、質問していただければと思います。はい、奥田さん、どうもありがとうございました。